供の才能を伸ばす30の習慣。その1、子供の才能学習はまずを伸ばさないよう9節に並ぶように。子供の才能を伸ばすというテーマがあっても、その方法は曖昧です。子供を褒めればいいのか、子供に愛情を与えるといいのか、早くから大学を教えた方がいいのか、何がどれくらい必要でどうすれば才能に結びつくのか、はっきりわからない人が多いのではないでしょうか。このことに対して知っておきたい法則があります。まずを伸ばさないよう9節です。子供の才能を伸ばすためにはこの段階の9節からです。才能を伸ばす上でなくてはならない法則です。アメリカの心理学者アダム・マズローは人の欲求は基本的に5段階であることを発見しました。この法則には要求する学者もまだ多いですが、内容についてはおおむね世界的に理解されています。まずは5段階の9節。第1段階生理欲求、3体欲、第2段階安全欲求、2万全を獲得したい欲求、第3段階愛情欲求、愛された欲求、第4段階承認欲求、認められた欲求、第5段階自己実現欲求、夢を叶えた欲求。まずは5段階のピラミッドの特徴です。土台の底点は生理的な欲求です。対してピラミッドの頂点は自己実現という欲求です。この欲求の特徴は2段階を満たすためには必ず前の段階が満たされていなければいけないということです。つまり3段階目で愛情欲求を満たしたければ前の段階で安全欲求を満たしていなければいけません。4段階目で承認欲求を満たしたければ前の段階で愛情欲求を満たしていなければいけないということです。第1段階の生理的欲求で食事や睡眠を十分にとります。第2段階の安全欲求で食事などを獲得します。第3段階の愛情欲求で親から十分な愛情を受けます。第4段階の承認欲求で親、先生、友人などが褒められる、認められるという体験を積み重ね、自信を捨てていきます。最後の発展や夢の追求などかというと、ピラミッドの頂点にある5段階目、自己実現欲求に当たります。実は第1段階から第4段階までは別名、鉄道欲求と呼ばれています。足りないものを補い満たすという意味です。穴を埋めるための欲求です。対して第5段階に成長欲求と呼ばれます。穴が埋めるには山を作るということです。自己の成長を成し、才能を発揮しながら社会に立てようとする欲求です。さて、ここまでお話ではぼんやりしたイメージがかなり具体的になってきたのではないでしょうか。子供に対していきなり才能を伸ばしなさいと言っても酷な話です。才能を発見したり伸ばしたり役立てたりするには、まず生理的安全愛情承認の鉄道欲求を満たす必要があります。親が子供の才能を発揮してもらいたければ、生理的安全愛情承認の4つの要素を十分に与えることです。子供は自ら自身と夢を叶えたり才能を発揮したいという成長しようとする気持ちになります。これが子供の才能を伸ばす大前提なのです。まずは5段階欲求説を理解する。子供の才能を伸ばす30の習慣。その2、愛情の備えた子供は自然と才能を伸ばしていく。親ができることには無条件の愛を送り続けることです。愛と才能、一見すれば子供の才能とは関係ないように思います。しかし愛を求めようとする子供の心を満たすために必要なことです。愛を満たすことで自分に自信を持って新しいことで挑戦しようとするように湧いてきます。つまり愛し合い、親を痛めて産んだ可愛い子をひたすら愛します。無条件の愛であるゆるゆるの精神です。大好きな我が子が元気な姿を見て十分に嬉しいはずです。大切なことはその嬉しさや愛情をきちんと表現するということです。その愛情をまた持っていなければいけません。表現するからこそ子供に伝わります。言葉に表現したり文章として表現したりします。きちんと子供の愛情が伝わるように発言と行動を繰り返すことが大切です。次のような具体的な行動を心がけましょう。学校や運動をする。子供と一緒に教育に入る。子供の話をたっぷり聞く。親の愛を受け取って子供は体だけでなく心も育っていくのです。子供を愛している気持ちを具体的に表現する。子供の才能を伸ばす30の習慣。その3、子供に約束を守りなさいという前に親がきちんと約束を守る。お母さん、絵本読んでよ。子供が絵本を読んでほしいと泣き上がることがあります。たまたま用事があって忙しい時って人が返事をしてしまいがちです。後で読んであげるため、何が返事したことですが、子供はこの言葉を信用します。今、お母さんは忙しいなら、終わってから読んでもらおう。子供は親の言葉を信用して一時はおとなしくなります。しかし、適当に返事をしたので親は後で読んであげるという約束をすっかり忘れます。気づけば約束を破ってしまっています。子供は口に出しては言いませんが、言っていることをやっていることが違うと感じています。こうしたことが繰り返されると、子供は今行政が約束が破っていい、口返事は適当でいいと考えるようになります。親は子供にきちんと約束を守るようにしなさいと言います。しかし、そういう親が約束を守っていなければどうでしょうか。言っていることをやっていることを矛盾していれば、当然説得力が小さくなってしまいます。親としては子供の約束だからと思ってつい軽く見てしまいがちです。しかし、そうではない。子供に対してだからこそ小さな約束をきちんと守っていきます。約束は守るものというものを大人にすることです。簡単な規約束でもいい。約束を守っている親を見て子供の約束を守るようになるのです。子供に対してだからこそ小さな約束をきちんと守っていく。子供の才能を伸ばす30の習慣。その4、子供に関係を求めすぎない。生まれたままない方は何もできない状態です。生まれた時は力も服も他にも地位も名誉もない。あとは私のみ、ゼロの状態から始まってからまだほんの数年です。できることよりできないことの方が圧倒的に多い。少しでも早く成長してほしい。元気な子に育ってほしい。強子供の成長を願わない親の子にいるでしょうか。やはり親が受けて産んだ我々に期待の大きさも少々です。しかし、子供の期待が大きすぎないように期待することがあります。すると、です。子供の成長が遅くなったり、期待したとおり成長してくれなかったりすると、急に焦りがあります。他の子に成長が遅れている。期待したとおりに成長していない。客観的に見れば何の問題もなく育っているにもかかわらず、期待が大きすぎると問題があるように見えてしまいます。思い出しましょう。生まれてまだほんの数年であること。何もできないゼロの状態から生まれてまだほんの数年ですができないことの方が圧倒的に多い。できることが一つ一つ増えていれば親としては素直に喜ぶことです。早い時に他のお子さんと比べたり成長を生かすような、プレッシャーを与えたりしないことです。期待が大きすぎると子供にとってストレスになり、成長が原因となります。子供の成長に完璧を求めすぎないようにする。子供の僕一方では子供の悪いことばかりを読んでいます。弱点、欠点、できないこと、成長の遅れなど悪い点ばかりを読んでいる。あなたはいかがでしょうか。子育てをしている自分にこの10分ほど時間を作ってください。そういう自分に心当たりがないか振り返ってみましょう。親として子供に対するのはいいですが、欠点ばかり読んでいるのはよくありません。当然のことですが、欠点のない人間なんていません。誰でも弱い部分の一つや二つは必ずあります。悪い点ばかり読んでいればどんなことも悪いと思います。子供として不利なところ、弱いところ、できないところがあってもいい。問題であるように見えて全く問題ではありません。親として心がけたいことは子供のことを見るです。むしろ悪い点ではなく、いい点ばかり読んでいるように心がけましょう。長所、強み、できるようになったことなどです。いい点ばかり読んでいると自然と優しい親になります。ひいひい、できることが増え、昨日より成長していることが必死感じられるからです。全てのことが可能性があるかわいい子に見えてくるはずです。多少の欠点は簡単になって振り返る。子供の才能を伸ばす30の習慣。その6、子供の成長を喜ぶと子供の伸びはもっと良くなる。子供ができるようになったことは大人からでは些細なことなんです。簡単な字ができるようになった。簡単な計算ができるようになった。文章を読んでできるようになった。文章的で基本的なことなんです。大人からすれば感動することのことではないと感じます。しかし、それができてやらないと思うのはよくありません。大人からではそうかもしれませんが、子供の視点では大きな一歩です。初歩的、基本的なことであると、今までできなかったことができるようになるというのは素晴らしいことです。むしろ子供ができるようになったことを少しは大げさに喜ぶようになりましょう。大げさに喜ぶのも親の務めです。大げさなポイントです。子供は自分ができるようになったことを喜んでもらえるとします。子供の場合は何より親が喜んでいるようです。できないことができるようになり、親が喜んでいるならもっと挑戦したい、もっと伸ばしたいと思うようになります。子供は自発的に行動したり挑戦したりするようになります。結果として子供の成長が生まれます。親の反応一つで子供の成長が変わってきます。ぜひとも子供の小さな成長を大げさに喜べるようになりましょう。子供の小さな成長を大げさに喜べるようになる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その7、子育て上手な親は変にはない。見ていない気をしながらしっかり見る。子供を正しく指導するのは親の姿勢の一環です。ただ私たちは当然の社会のルール、まだどうしても子供たちには浅い点です。時はうっかり忘れたり勘違いをしたりすることもあるでしょう。親としては子供に知っていることも重要ですが、知っていることも言い訳ではありません。大切なのは知っていることです。きちんと教えた通りのことができているかどうかをチェックする必要があります。干渉はやじっと様子を見るのはよくありません。視線を感じると子供のプレッシャーになります。あくまで子供に気づかないように見ていない気をしながらきちんと見ます。ささやきには必要ですが練習です。知っておく子供がバカだと言っても勘違いをしているかもしれませんね。もし勘違いをしたならすぐ知りです。見ていない気をしながらしっかり見る。そういうふうにやるようになりましょう。子育て上手は上手なのです。見ていない気をしながらしっかり見る。子供の才能を伸ばす30の習慣。その8、社会のルール、まだ常識などの勉強を全て学校からしない。社会のルール、まだ常識というのは習得できそうな気がします。しかし、これが落ちなんです。社会のルール、まだ常識というのは忙しいのようです。もちろん基本的なことならず習得できることでしょう。人と会えば挨拶、歌詞の持ち方など何年も時間がかかるわけではありません。しかし、一人の人間として生きていくために必要な社会のルール、まだ常識になると実に確かようです。範囲が狭いようで実は広い、浅いようで実は深い。 すべてきちんと習得しようとすると実に時間がかかります。親としては子供が他人に迷惑をかけず子供に恥をかかせないよう教育を施す必要があります。しかし学校があるかとはいえ基本的な社会による、まだ常識の教育を正しいスペースがあります。その代表的な例で言えばテーブルマナーです。ナイフとフォークの正しい使い方を知る必要があります。高級なレストランに行くと同じようなナイフやフォークがいつも出てきます。実はそれぞれに意味があり使い方があります。それは本で学んでも身につきません。実際に自分が体を動かして身につけていきます。それだけではすみません。フィンガーボールなどどのような使い方なのか全く見当もつかないものまで登場します。さすがにこうしたことまで学校では教えてくれません。だからこそ家庭内で教える環境を意図的にする必要があります。そこで南口では毎日家族で高級レストランに内緒に出かけることがありました。子供は間違いない場所です。しかし親としては学校で教えてくれないデールマナーを家庭で教えようとしていました。最初は失敗ばかりでしたが親からの心のおかげで次第に慣れていきます。親の真似をしてもらうのが一番習得が早くて確実です。こうした基本的な社会のルール、まだ常識など全てを学校の中にするのではありません。家庭でしか学べないこともありません。子供の恥をかく前に家庭内で教えておく必要があります。誰かに迷惑をかける前に教える必要があります。まず家庭内こそ教育の基本であり土台です。基本的な物の勉強はもちろん学校が主体ですが社会のルール、まだ常識などは家庭の社会なのです。全てを学校の中にするのはやめる。子供の才能を伸ばす30の習慣、その9、子供のやってみたいという言動を親はできるだけ支える。子供が何か新しいことを挑戦しようとするときに様々なことを考えます。どこが一番なかることか、将来いかにつながることか、世間的にかっこいいことか、全ての大人の操作は足りませんが、ある程度社会や世の中を知ってしまうと事前に考えてしまうことも多くなります。そういう数多くのことを考えられるような大人の素晴らしい長所ではありますが、一方、大人長所でもあります。大人になってから自分の才能を見せるというのはそうした誰になりまじからです。今度は素直で正直な気持ちがありますが、誰が入ったせいで素直に自分の気持ちに魅力がなくなります。それはいつも太陽があるのに雲が光を遮っているようなイメージです。それに対して子供は素直で正直です。時間とかね、世間体など一切気にしません。いや、まだそういうことを具体的に分かっていません。自分がやってみたいな楽しそうだと思うことを素直にやってみたいと言います。それに必要な時間とかね、世間体責任など一切考慮しません。親が心配しているのを要素に子供は自分の気持ちに素直で正直な発言や行動します。だからこそ素直と発見しやすいし、伸びやすくなります。それが子供のいいところです。そういうとき、親の都合で子供の意見を潰さないことです。大人はついまだ早い、やめなさい、もっと大人になってからと子供がやりたいことを様々な角度から再利用とします。それではせっかくの素直で正直な発言や行動が制限されます。時間とかね、世間体の様々な心配や不安を感じるのは当然です。ですが、まずは子供の気持ちを大事にやりたいと思うことを体験させてください。子供がやりたいということに早すぎることはありません。むしろ早くに体験させるからこそ、他の人より聞いた能力を見せ、伸ばしやすくなります。早い時期にいろんなことを体験することで自分の才能を発見しやすいです。子供のやりたいという気持ちを大切にする。子供の才能を伸ばす30の習慣、その10、夢中になって子供を読むときその先に才能の可能性があるかもしれない。幼い頃、家族全員で動物園に出かけたことがありました。実家から車で40分ほどのところにある愛媛県の動物園です。この動物園には普通の動物園と少し違った特徴があります。園内には子供たちが自由に本を見たり読んだりできる読書スペースがあります。子供の手を近いような本が置いてありました。私はそのスペースを見て何が本を見ていると気になる一冊を見つけました。この数ページですが、ただめくっただけで何か夢中にさせるものがありました。その私が夢中になった本こそエジソンの電気です。彼が昔エジソンなる偉大な人物がいて素晴らしい功績を残したのだと感動しました。しかし電球はエジソンが作ったのか、ドキドキしながら本を読んでいました。なぜ面白いのか自分でもそれはまだはっきりしない感覚です。確かなことはすぐまでよう読んでしまったということです。動物を見るために動物園に行きました。にもかかわらず私はそのほとんどの時間を読書に費やしてしまいました。親としてはわざわざ週末に時間を作ってお金を払い家族全員で動物園に行きました。決してこの世に来たわけではありません。せっかく来た動物園で読書を話していれば動物園に来たなら動物を見なさいということも言いたかったことでしょう。しかし親はそっとしてくれました。その辺で動物園に来るから私はここで好きなので本を読んでいなさい。家族全員反対するものはいませんでした。特に反対だったのは祖父でした。子供が夢中になっている。何かその先に才能のようなものがあるのではないか。長引きている速度だからこそ直感のようなものが働いたのでしょう。驚くべきことに動物園からの愛に向かいによってその本が出てきました。もちろん現代からも夢中になって読みました。その時のことは今でもはっきり覚えています。今になって親はその時の時間が自分の基本的な一部を作ったのは確かです。何か作ったり想像したりすでに自分の才能のようなものを生み出していたのです。子供が夢中になっていることを邪魔しないようにする。子供の才能を伸ばす30の習慣、その11、成功した親に育てられると子供も成功しやすくなる。この親見るのは容赦ではありません。コピーしているかのように見ることがしばしばあります。例えば政治家の息子は政治家になりやすく、医者の息子も医者になりやすくなります。アスリート選手の子供はアスリート選手になりやすく、芸能人の子供も芸能人になりやすくなります。職種によるだけではありません。成功した親なら子供まで成功しやすくなりますから驚きです。横綱の息子が横綱になるというペース、経営者の息子が経営者になるというペース、大統領の息子が大統領になるというペースまであります。親が成功を収めることで子供まで成功しやすくなっています。遺伝子によって親の容姿になるのはわかりますが、なぜ職種が成功までいるのでしょうか。それは親が働いている姿と仕事の内容を読み聞きするからです。親が政治の仕事をしていれば政治関係の仕事を見に者に話を見に者に聞く機会が増えます。医者の息子が親が患者を担当しているところを見たり、薬の話をしたりしていることがよろしくでしょう。親が過ぎたら子供の体を動かす楽しさや喜びを抑えやすくなります。そうした中で成功するポイントも伝えます。親が経営で成功していれば子供も親の成功哲学を見聞きやすくなります。今回は経験の力が大国する哲学を親からの影響による経験する前に大国するチャンスに恵まれます。子供に良いことを教えたりは難しく考える必要はありません。自分が今携わっている仕事の話を論文にしてあげればいい。親にとっても自分の仕事は得意分野ですから、いくらでも話ができるはずです。親が働いている姿を見ることで子供の存在の願いの抵抗が強くなります。そういうことこそお父さんの仕事についてたくさん話をしましょう。期待になる必要はありません。むしろ堂々と親がしている仕事の内容を話すことで子供に影響が出てきます。堂々と話をしているようはかっこよく映ります。仕事の話をたくさんできる親を見て尊敬者に頼りにしたりします。親としていることといえば自分が持っている魅力をたっぷり子供に伝えることです。親は自慢げに自分の仕事内容を話しましょう。親が働く姿を見たり話を聞いたりしているうちに次第に子供の親の影響を受けていくのです。自信満々に仕事の話をする。子供の才能を伸ばす30の習慣、その12、単に否定する姿勢で終わらせない。大体の話題なら失礼。子供の行動の消極的な行動を封印するような言葉を意識に使っていることがあります。ダメ、やめなさい。してはいけない。どういう行動をやめさせることです。姿勢を落とす際にはもちろん必要です。人を傷つけたり迷惑をかけたりするようなことはしてはいけませんと何として伝える必要があります。事実やってはいけないことは厳しく伝えるのも親の務めです。しかしです。いつもこうしたことばかりを見ていると自然と体が変わります。今姿勢上で大切とはいえ、たまにダメという指摘ばかりが変わります。最近してしまうと子供は何をやっていいのかわからなくなるからです。あるいはね、子供はいけないと何でも何でも制限してしまうと悲しみのように動けなくなります。行動を抑えられ消極的になってしまいます。ではどうすればいいのでしょうか。否定することの表現の本を少し変えてみましょう。大体の現実に対です。例えば A をしてはいけないという言い方を A ではなくように見せないよと言えばいい。この言い方は A ということを制限する代わりに B ということを別に作っています。きちんとイメージがありますね。きちんと大体の現実しているので子供に引き継ぎながら行動が制限されることはありません。 A より B の方が楽しいよ。 A は良くないよ。 B の方が楽しいよ。 B の方が格好悪いよ。 B の方が格好いいよ。 B の方が格好悪いよ。 B の方が格好悪いよ。 B の方が格好悪いよ。 B の方が格好悪いよ。 B の方が格好悪いよ。 B の方が格好悪いよ。 B の方が格好悪いよ。じわじわ怖くなったのではなく、会場最近に学校に来られました。その際に何があったのか、私は同じクラスで席も仕掛かったので、そのきっかけを知っています。まだ低学年でしたが、はっきり覚えています。ある日、手を焼く授業がありました。先生が本物の花を用意して、みんなが手を焼くという点でした。みんな花を見ながら手を焼きます。それぞれ個性が花を描いていました。個性とはいえ、小学生の低学年ですから、うまいということではありません。私も含め、小学生らしい絵を描いていました。そんな中、M さんだけは一風変わった絵を描いていました。真ん中のような花を描いていました。それを見て先生は怒ります。真ん中を描く時間じゃありません。きちんと花を読んでください。私もまだ子供でしたが、そんなに怒らなくてもいいのにという強い者に立てました。先生が大きな声でしたので、他の生徒も呼ばれるのをやめ、M さんの周りに集まっていました。そういう状況はよくありませんし、そういう状況にさせるような先生もよくありません。M さんとしては、下手で先生にしたら、下手で女になりひどくつきつかり自信を出したでしょう。それ以来、M さんは登校拒否になってしまいました。子供に手を見てどう感じるかは、それぞれです。おそらく、M さんとしては、真ん中のように花が見えたのでしょう。M さんは静かで真面目な人です。決して、ふざけて泣いているような手ではありませんでした。M さんに見た前から真ん中のようになってしまったのでしょう。しかし、先生は M さんが泣いていると勘違いして、ひどくしています。それはよくありません。そういうふうに言ったら、そういうふうに言っているはずです。どうやどう感じるかは本人にしかわからないことです。赤い花から赤くなければいけない決まりはありません。赤い花でも青いような印象では青くないでもいい。まだでもひまわりのように見えれば大きく描いてもいい。絵を描くは言えば確かようです。真ん中のような描き方でもあるはずです。 そこで親や先生があなたはどういうものだという教え方をすると子供は伸びられます。全く叱る場面ではありません。私は今になって思います。もしや M さんは何か才能があったのではないかと。それ以来 M さんが高校生になってしまって大学になったので詳しいことはありませんが、可能性はあったはずです。往々にして才能のある人は県内です。しかしそれも県内というより県内です。大人ですが理解できないもの。言い方は悪いかもしれませんが、天才がいるということを子供まで興味がないかどうかに見えます。素晴らしい才能は一般人には理解できないということです。一般の人には理解できない印象を受けいくらあった表現をするからそう見えるだけ。大人が書かれているように見えても才能かもしれません。もしかしたら M さんは何か才能を秘めていたのかもしれないと今になって思いました。あの時先生が知らずに止めていれば M さんはまた別の道を歩んでいたかもしれません。子供の感じ方を尊重してあげましょう。子供の見たまま感じたままにおいらせてあげましょう。子供の見た感じ方を尊重する。子供の才能を伸ばす30の習慣。その14。子供の才能を伸ばす時、親はエジソンの母を見習うし。エジソンは小学校をわずか3ヶ月で中退しています。3年ではありません。たったの3ヶ月です。入学して早々、授業中頻繁に問題を起こしていたからです。授業とは別のことに興味を持ってしまい、またそうした子供の授業をそのまま妨害していました。先生を質問してみて、先生は全然授業を進められなかったと思います。担任の先生からあなたの頭がおかしいと言われることであり、3ヶ月後には校長先生から対策を進められていたと思います。学校では有名な問題児でした。普通の親なら学校の中退は大反対です。中退は中退でも小学校の中退は致命的です。ましてや小学校のような人生における基本的な学習をする時に親は中退を許すはずがありません。しかしその中退を許してくれる人がいました。エジソンの母です。エジソンの母はすでに息子の才能に気づいていました。多くの点では他の子よりも劣っているが、発明の点では他の子のない輝きを持っている。これは小学校では見られない。そう思った母はエジソンの小学校中退を許しました。自宅で好きなので発明に打ち込めるような担当を与えました。基礎勉強をしないわけにはいけませんから母親の先生が代わりになりました。往々にしてエジソンの背後には必ず素晴らしい親がいると言います。大学生をしたらエジソンにスポットライトが当たります。そんな大学生がエジソンを育てた母親も陰で支える柱であり、隠れ家の偉人でした。エジソンも素晴らしいですが、エジソンの才能を力に出し、才能を伸ばせる環境を整えた母親も素晴らしいと感じます。さすがにエジソンの母親のような教育方法は極端な例であり、迷うのは難しいことでしょう。しかし、できるだけ母親が子供の才能を早く見せ、環境を整えてあげるようになるはずです。子供は自分は何が見ているのか、なかなかわからない。しかも、養われているんですが、子供が自分から生活環境を整えるのも難しい。そういうことこそ、経験豊富な大人が子供の才能を早く見出します。その才能が伸びるような環境を整えてあげる必要があるんです。子供の才能を親が発見し、伸びるような環境を作ってあげる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その15、様々な経験をすることは自分の向きに訓練を知る結果になる。子供がどんな才能があるのか。これからは様々なことを経験させてあげなければなりません。経験したこともないことにこうなっていると判断するのは難しい呪文です。子供はわからないです。当然親はわからないません。子供ができるだけ様々なことを体験させてあげる機会を作ってあげましょう。私自身様々な経験をするのは大切なことです。一つのことを深く進めるのも大切ですが、まずは広くさせです。重視していただきたいのは強制的に経験させる、より自然に経験させるということです。強制的にというのはどこか親の想像が混じっています。子供がやらない範囲で様々なことを経験させてあげましょう。親は子供の三日坊主を強要します。三日坊主は決して悪いことではありません。単に子供の性格、精神になっていなかったからです。やってみて、ピンと来るものがなかったらやめるというわけです。子供の才能自分の奮起がなかったということです。一方、やってみて、ピンと来るものもあるでしょう。数はとても少ないでしょうが、何か夢中になりたり、面白く感じたりすることがあるはずです。おそらく、見ていることなんでしょう。これは自分に見ている。これは自分に見ていないと、無理、奮起をするために、できるだけたくさん味わっておきます。もし、やってみて、何か楽しさや面白さを感じることがあれば、長く続きます。もっと詳しく知りたい、もっと上手くなりたいという向上心や、探求心も自然と出てきます。やってみて、明日からすぐやめるという経験があっていい。それが優勢をやりましょう。器の大きい親だからこそ、子供は子供の話の前に進む、育っていくのです。子供の三日坊主に反対が親になる。子供の才能を伸ばす30の習慣、その16、心より美を重視すると才能は伸び悩む。我が子天才キャニストに育てたい。そうになって、本当により近い子供を親の教室に通わせようとなります。子供の才能を開花させようとして、相手が厳しく子供の気持ちや意思を全く無視しています。これを技能実習の才能教育と言います。才能だけでまず必要なのは技能ではありません。ここです。技能は心があれば心から伸びていきます。もちろん体力から技能を習い始めれば技能は伸びることでしょう。厳しい才能教育を受けさせればさらに技能は伸びに違いません。しかし、どうやって技能が伸びたとしても、技能の才能を開花することはありません。必ず行き詰まります。好きでもないことを親の理想の方に離れて無理やりさせるのは普通だからです。気持ちがなければ逃げようとする気持ちが強くなります。練習をサボったり、嘘をついたりなど怠けるようになります。技能の時間になると急に嫌な気で元気がなくなります。心を無視して最初に技能から学ぼうとすると行き詰まります。最初に必要なのは心です。気持ちがあるかどうかです。まず技能の上達の前に心がなければいけません。楽しさを教えるということです。子供が嫌を好きになれば練習しようと言わなくても自分から進んで練習しようとします。嫌が大好きになればもっと上手くなりたい気持ちも出てきます。しかもさらにいいことが2つもあります。集中力と根気が自然と身につくことです。好きなことだからこそ集中ができるようになり上達も早くなります。好きなことが作用感じにくくなります。ストレスに強くなり練習量が自然と増え上達が始まり早くなります。好きなことだからこそ困難に向かっても根気で決めようとします。楽しい、好き、面白いと感じるからこそ難しいことができても逆に楽しんでしまうようになります。心が好きになれば嫌をしている時間そのものが幸せになります。嫌は後から自然と身につきます。しかも長続きします。子供が何をしたいかという心を重視して教育させるようにしましょう。心を重視になる。子供の才能勉強の楽しさは分からなかったことができるようになるという指示の補助です。スポーツの楽しさはできなかったことができるようになるという指示の補助です。子供の言葉で伝えようとしても分かりません。私には体感させるのが一番です。自然と分かるし、心臓の音がかなり自分を発見できることでしょう。自分が挑戦して分からなかったことができるようになり、できなかったことができるようになるという喜びを感じてもらいます。これが自分の勉強になります。自分から自発的に行動するようになります。親は子供の何かをやらせようとするとき、単にやってなさいという言葉できないからよくありません。命令や強制です。命令や強制をされると気持ちが冷めてしまい、やる気もきます。新しい経験には不安が伴いますし、勇気が必要です。自分からやろうとする積極性がないことはなかなかうまく行動する気持ちがありません。もちろん最初から先天の話や成績の話はしない方がいい。先天と年齢になりますし、成績と体が変わります。最初からどうにできないといけないようで、なおさら挑戦しにくくなります。ではどうすればいいのか。あらゆることは楽しさから教える方法があります。宇宙の勉強をさせるときは子供の好奇心を刺激します。真っ暗な宇宙にはたくさんの星があるんだよ。すぐね、宇宙はどこまであるんだろうね。不思議だね。すると子供は興味を持って自分から進んで勉強するようになります。その時しかなく自分の視野が広がる感動体験が得られることでしょう。スポーツでも勉強でも同じです。サッカーを教えることも、やったことに能力があるようになりました。嬉しさ、喜びを教えます。これだけでいい。初めから全く必要はありません。勉強であろうと、スポーツであろうと楽しさを導くように教えます。楽しんでいるうちに自然と向上します。勉強子供の才能を伸ばす30の習慣、その18、特定分野で親より聞いた子供に嫉妬しない。子供が好きなことを楽しんで続けていると親より知識が上回ることがあります。以下、子供であると一点に集中して勉強や練習などを積み重ねた結果、著しい上達を得ることができます。うちの勉強に没頭した結果、親より腰の痛みに詳しくなるでしょう。サッカーの練習をしていれば親より学んだのは時間の問題です。一つのことに集中していると子供は先生になる特定分野ができています。もちろん親より上回るのは特定分野であって、兄もまだ狭いですが誰も負けないぞということを力を持ってしまいます。すると子供は少し痛そうになります。こうすればいい、そうすればいい。こんなことも知らないの。これからは当たり前だよ。子供が先生です。親と子供たちの逆転です。そういうとき、20の親になります。褒めると調子に乗るなと言ってしゃる。もっと褒めて調子に乗せる。あなたはどちらでしょうか。親としては自分の立場の中に意外に気づきますが、それくらいで動揺する必要はありません。子供に調子に乗せると、態度が大きくなり、社会的にも良くないと思います。逆です。もっと褒めてさらに調子に乗せます。子供はこれはこうです。ああですと、偉そうになったことを親は大げさに褒めるくらいで構いません。そうなのか。それは知らなかった。すぐな。もっと教えてくれ。すると子供は親から認められた。嬉しい。もっと頑張るぞ。親のことを思い出します。親に認められることは嬉しいことはありません。どんどん調子に乗っていきます。それが親の仕事です。親は演技上手になりましょう。子供は親にもっと褒めてもらいたいと頑張りますし、親はそういうようなことをもっと褒めてあげましょう。子供は親の課題なら才能を伸ばしていくのです。調子に乗って叱るのではなく、むしろもっと調子に乗せる。子供の才能を伸ばす30の習慣、その19、子供の旺盛な好奇心と学校の勉強上に重視する。エジソンは幼い頃からなぜ少年で有名だったそうです。いや、エジソンに限らず今回私たちの子供の頃は同様だったはずです。子供の頃を思い出しましょう。なぜ火は燃えるのか。なぜ空は青いのか。父親や母親を質問するにした経験がきっとあるはずです。今回子供は旺盛な好奇心を持ち合わせています。太陽が明るいのは分かった。 問題はなぜ太陽は離れているのか。物事をしてはその先にある原因や理由を知りたくなります。しかし、その好奇心を潰してしまうようになります。しつこく質問してくる子供の対応が面倒になり、適当な答え方をしてしまいます。大人になればわかる。そんなことを気にしなくていい。はいはい。また、今度ね。こうしたことにドキッとするようなお子さんたちも多いのではないでしょうか。こういう親たちの言葉によって子供の旺盛な好奇心が潰れてしまいます。しかし、エリソンの話は違いました。息子エリソンがある声と質問することに対して無視をしませんでした。ナンシーはエリソンの問いに対して知っている限りのことは細かく答えました。わからないことならば一緒になって調べたりしたといいます。子供の持っている旺盛な好奇心と学校の成績よりずっと重んじていました。その徹底ぶりは完膚です。子供の興味や関心のあることをどんどん突き進めていけば自然と才能のある高校へと向かうようになります。だからこそエリソンのような偉大な人物へと育てることができました。親である自分の言葉を振り返ってみましょう。子供の質問に対して旺盛な好奇心を潰すような言葉を返していないでしょうか。才能を伸ばす親はまさにエリソンの働き者です。旺盛な好奇心を潰さず無視を伸ばしているのです。なぜ？と質問する子供にとことん付き合う。子供の才能を伸ばす30の習慣。その20。失敗は成功の鍵ではなく道具であると子供に教えてやる。突然ですが、あなたに一つ問題です。成功の鍵は何かご存知ですか？おそらくほとんどの人は失敗と答えることでしょう。言語として考えれば確かにそうなります。しかし実は違います。成功の鍵は何もしないことです。何もしなければ絶対に成功はありません。成功とはたくさんの行動をした結果です。多くの行動が山のように積み重なった結果です。では肝心の失敗は何かというと、実は成功の意味です。失敗も成功と同じ意味です。同じ意味。失敗すれば欠点や弱点などが見つかりますね。その意味でのきちんと完成や改善などすればその結果成功に近づくからです。全く悪いことではない。むしろ喜ばしいことです。失敗も成功と同じと考えることができます。エリソンの話は息子の発明でうまくいかなくても上手になりましたそうです。うまくいかなかったけどこれでできないという発見があったため、あなたは前進しているのよ。すると息子エリソンは発表してまた発明に勤しんだそうです。これはクラス賞とかそういう問題ではありません。失敗は成功につながるというのは何でもない事実です。たくさん失敗している人は実は将来有望な人です。たくさんの失敗をしている人が将来有望にならないわけがない。誰よりも早い失敗が誰よりも早く成長できるようです。親はこのことを子供に伝えてあげましょう。失敗をして喜んでいるのだと。むしろたくさんの失敗をして大きな成長に変えるのです。失敗は成功の理由であると教えてあげる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その20時。やりたいことをやるという教育方針を貫く。私の父親は昔からやりたいことをやりなさいという教育方針でした。進路を選択しようとした時も自分の希望する道をやりなさいと言いました。大学で専攻を決めるときも勉強したいことを勉強しなさいと子供に任せます。職業を選択しようとした時も一番やりたい仕事をやりなさいと言いました。とりあえず英語とパソコンの知識だけは必要だからと親の希望を言いながらも最終的な決断は私に任せてくれました。逆に塾に行きたくないと言うと行きたくないでは行かなくていいと言ってくれる親でした。シンプルでした。もちろんやりたいことをやろうとして選んだ道は険しいこともありました。やりたいことをやってすべてスムーズに進むわけではありません。挫折を味わったり悔しさを味わったりもしました。しかしです。不思議なことに後悔ではありません。やりたいことをやっていたからです。もしやりたいことを話していればおそらくあの時やっておけばよかったなという後悔が残っていたでしょう。大学受験で失敗し浪人生活を送ることもありました。しかし自分のやりたいことをやって選んだ道ですが後悔はありません。さかなしい時も全部成長に変わりました。やりたいことをやっているうちは後悔とは無縁です。自分の人生を自分らしく歩んでいるという実感があるからです。これまでのものはありません。自分が望んでしたことですから責任は自分に返ってきます。うまくいかなかったとしても成長として返ってきます。このハッピーライフスタイルがあるのも親のおかげでもあります。少なくともやらなさいと言うしな今でも私の力の強さになっています。実性を尊重させてくれた親に大変感謝しています。私は幸せを感じる時間が他の人より多いと思います。やりたいことをやっているので特に不満がないのです。子供のやりたいことをやらせる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その20に、親が優しそうだと子供が優しそうになる。子供の褒める自信を見せるのが親の仕事です。これでは褒めること子供は自信をつけていきます。子供を悲しませたり落ち込ませたりしても役にも立ちません。現状自信を失い消極的になられて、親の凄さを見せようと子供を叱ったり怒鳴ったりするのはよくありません。親としてできることは子供の長所を見せてたっぷり褒めることです。大きなことや立派なことになってもいい。何か物事をするときに悪い結果に落ち込んでいる子供がいれば、プロセスを見てあげましょう。結果は悪くても、プロセスに褒める点がいくつかあることでしょう。工夫があったり、ベストを尽くしたりした後になれば、叩いることができるはずです。もし結果もプロセスも良好なら、挑戦者勇気を褒めればいい。このように見方を変えれば、子供のいいところはいかでも見つかります。結果がダメならプロセスを褒める。プロセスがダメなら結果を褒める。結果がダメなら勇気を褒める。さて、ここからが本題です。こうして様々な角度から褒めることの本当の意味はもう一つあります。親の柔軟な視線を子供に感じてもらうということです。子供が感動するのは褒められたときではありません。褒める点を見せようとする親の前向きな姿勢です。発想を変えたり、見方を変えたり、など創作をしているようなより影響を受けます。親はどんなに辛いことがあっても、プラス発想を貫くことです。親の様々な雑草に子供が触れることで、なるほど、そういう言い方もあるな、上手に考えるなと学びます。親の雑草へ持っていこうとする雑草を子供は学び吸収します。親の雑草だと子供の雑草になる。前向きな考えがないや、現状を繰り出して子供も前向きに考えるようになります。まず親が雑草の手本を見せる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その13。子供が親を理解するのではなく、親が子供を理解しないといけない。子供を早く成長させようと、子供の心の気持ちを理解しようとする親がいます。大人の言っていることが正しくても、なかなかそれは難しい。子供の気持ちは親が理解しないといけません。子供の精神年齢はまだ低いからです。親は全然、子供は子供らしい行動をします。より直感に加える。一日中スキンシップをしたり、嫌なことがあるとすぐ泣く。友人とすぐ喧嘩する。そういうのを親はやめなさい、頑張りなさい、辛抱しなさい。もっと強くなりなさいと突き放すのではない。それは大人の方であり、大人の都合です。子供は親の気持ちをなかなか理解できません。逆です。親が子供を理解します。より直感に加える子供を怖いならと理解する。スキンシップをしたり子供を安心したいならと理解して受け入れる。嫌なことがあってすぐ泣く子供の気持ちを解釈する。友人と喧嘩する子供に対して抑えきれない気持ちがあったんだなと理解する。そういう子供が困難なためにあった時、子供の気持ちや心情を理解できるようになりましょう。親は子供だからこそできるはずです。親が一歩先より子供の気持ちを理解しながら接していきます。親を落ち着いた態度にしながら子供も次第に大人へと成長します。子供を理解する親に育てられた子供は以前大きくなった時に理解力のある大人へと成長するんです。子供の気持ちや心情を理解できるようになる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その14。私たちの元を辿れば同じ親にたどり着く。子供に自信を持たせるために親は素晴らしい子の話をしてあげましょう。自分の先祖様は偉大な人物だという話です。自分と血縁関係のある先祖様に素晴らしい功績を残した人物がいることを教えます。うちの家庭にそれほど素晴らしい人物の心当たりはないぞ。いえ、実はあります。大学生からのエリソン、大学の中のモーツァルト、天下統一を果たした豊臣秀吉、世界的な童話作家のアンデルセン、飛行機を発明したライトがない。実はこうした偉大な人物は皆親戚です。血縁関係はないように思いますがあります。はるか昔に遡って考えてみましょう。100年前ではなくもっと昔です。何百年何万年も前の先祖を遡って考えてみましょう。元を辿れば私たちの先祖様は実は今同じ親にたどり着きます。現世の命の心から今では違っていても遺伝子レベルは同じものを持っています。そういう素晴らしい遺伝子を持っていることを子供に教えてあげれば、子供は伝統らしい自信がつきます。もちろん、あなたにも言えることです。すべての人は努力や頑張りしないで大天才になる可能性があるということです。素晴らしいご先祖様がいたことを教えてあげる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その15。短所があるから子供は伸びる。子供は短所があるから才能が伸びます。短所。長所の間違いではないのか。いえ、間違いではありません。確かに伸びるといえば長所が伸びますが、そうとも限りません。長所がさらに伸びるためのエネルギーとして短所が必要です。短所はいわばコンプレックスです。他の人よりできや評判が悪かったりする分があると、それを直すことが必要になります。短所を隠したり補ったりすることで、逆に長所になるというのはよくある話です。例えば、うまいすき、記憶力の悪い人もいれば、運動神経の良い人もいますね。うまいすき、記憶力の悪いでは成績の伸びないになかなか勉強が当たらないことでしょう。一方、うまいすき、運動神経の良い人は時間がかけているにもかかわらず、なかなか上達しません。しかし、それでもいい。スポーツがダメでコンプレックスならせめて勉強で見返していればいい。逆に勉強がダメならスポーツで見返してやろうという気持ちに変えればいい。コンプレックスでダメならストレスを別のことで隠せばいい。親は子供の短所に過剰反応する必要はありません。あらゆるコンプレックスは反動力へと変わります。発明家トーマス・エジソンは周囲の人との調整がないという弱点があったからこそ、周囲で集中できる力を発揮しました。作曲家ベートーベンは難聴に悩んでいたからこそ、声の執着が強くなり、大級のような素晴らしい名曲を生みました。最近学者の歴史では、幼い頃、左手に左手を追いコンプレックスになっていました。いじめられた経験の反動で、弁当で見返してやろうと努力した結果、大熱病の研究成果を上げました。研究の末、大熱病でなくなりますが、功績が与えられます。ガラトは僕の2004年11月発行の宣言に創造として採用されています。苦手な分には、ダメな分があってもいい。ダメな分で、他分には見返してやろうという力で変わります。難聴があるからこそ、子供は伸びるのです。子供の短所を長所を伸ばす反動にする。 子供の才能を伸ばす30の習慣、その26、我が子は我が子、他人のことを比べる必要はない。子供の能力を伸ばすときに比べて競争させる方法があります。予想を意識しながら競争させる方法です。事実、競争が必要とされる場面があるのも確かです。他人を意識するからこそ黙れようとすることができてしまいます。厳しい試練に入ることができますし、前向きややる気も出ることでしょう。競争するのは能力の伸びを速くする方法の一つであるのは確かです。そういう学習方法を早くから取り入れている幼稚園や小学校もあります。能力を伸ばすことには大変有効な仕掛けや競争です。しかし、才能を発展したり伸ばしたりすることに直接つながるかというと疑問です。才能を見つけたり伸ばしたりすることに他人と比べるのはこんな戦闘です。才能は常に自分の中にあります。自分の中から努力して育てていきます。内側にありますから、他人と比べたりするのはナンセンスです。他人と比べても逆になって周りの行動になさいます。よその子はよその子です。父も違えば母も違います。子供の性格も違います。向き不向きも違うでしょうし、特に不向きも違うのも様々です。よその子と比べると才能は伸びることが進みます。他人との競争の中で子供は自分が本当にやりたいことが発展しにくくなります。競争で他人を意識するからこそ自分の好きなことややりたいことが余計に分からなくなります。しかも競争というのもスピードなのです。自分のことを考える時間もなければ心の余裕もありません。考えた他人の能力を引き伸ばすために有効な手段の一つですが、自分のように考えた時間内に考えた勉強をすることだけです。才能のように個人の持ち味や自分の分野に関しては、比較や競争も不要なのです。よその子と比較する、我が子は私と育てる。子供の才能を伸ばす30の習慣、その17、才能に制限時間が設けない方が伸びやすくなる。期末テストまであと3週間、仕事の動きは3ヶ月、今年も残り1ヶ月、学校の勉強に1万2章、世の中には制限時間があることになります。学生生活は無限というわけではなく、有限です。考えた時間の中で進めなければいけない授業があり、短期間があり、スケジュールがあります。したがって、この時間も制限されるようになります。この制限があるというのは素晴らしい一面もあります。制限時間があるからこそ予定を立てやすくなり、集中力や気持ちも出ます。タイムプレッシャーは人の心も体も引き締めるという効果があります。しかし、制限時間があるからこそ逆に失われることがあります。落ち着ける時間です。緊張や焦りを感じる時間が増えることで落ち着ける時間が少なくなります。時間ばかりを気にしていると自分の気持ちややりたいことを失ってしまいやすくなります。学校の勉強や社会職の勉強など制限時間が設けた方が効率のあるものがあるのは確かです。しかし、すべてに制限時間が設けた方がいいわけではありません。例えば、子供が自由にすることには制限時間が設けない方が才能は伸びやすくなります。時間がたっぷりあるからこそ自分の気持ちに正直にしなかった行動をしやすくなるからです。悩むときは気休まで悩むことです。わからないときは気休まで調べることです。この徹底が重要です。時間を気にせず徹底できる環境というのは大切です。時は自分の気持ちに集中するということです。自分の気持ちを感じる時間があるからこそ好きなことを見せ、好きなので打ち込むことができるようになります。時間にこだわらない時間があるのは素晴らしいことです。ゆったりした時間の中で子供は自分のペースで物事を考えやすくなります。時間に流れることなく自分の気持ちに集中できるようになります。伸び伸びした担当が子供の才能を伸びやすくなります。子供の才能に制限時間を設けないようにする。子供の才能を伸ばす30の習慣、その18、子供は親が思うように行動を育てていくもの。子供が思うように育てていない。時々、こうした悩みを持つ親も見かけます。子供の教育に悩みを親がよく聞かれないようです。思うように育てていないときと子供が悪いのだと思ってしまいますね。言うことを聞かない子供なのだろう。いたずらしな子供なのか。実のところ悪いのは親の側です。もちろん、マナーや常識といった姿勢はきちんと教える必要があります。社会で生きるために必要な常識やマナーを徹底的に教えています。そういうマナーや常識という方を教えるのはいいですが、子供の生き方は全く何させるのはよくありません。子供が思うように育てていないと、誰も抱いている時点で親は子供を肩に並べようとする気持ちがあるでしょうです。天才的に子供を育ててほしい。話す子供を育ててほしい。名門校に入ってほしい。そういうことを抱いているので、社会のそういう道を知ってしまおうとしている。なぜ言うことを聞かないのかというと、教えているからです。むしろ無理に肩を肩に並べようとすると、子供は余計に言うことを聞かなくなります。やんなさいと言われることは何やりたくなるという経験はありませんか。誰かにやんなさいと命令されたことは誰かやる気が消えてしまい、逆の道へと進みたくなります。親がこうなってほしいという都合を子供に教えれば、押し付けると子供は逆の方向へと育ってしまいます。子供の性格はそれぞれであり、親の持っている通りに育てているなんて当然です。今より勉強の方が得意かもしれない。発達ではなく、子供と話すことに育つかもしれない。成績は不安で、勉強に入れることはないかもしれない。大応にして子供は親の思いもしないような方向へ育っていきます。それが普通です。思いもしない方向でいい。子供がそういう道を選んでいますから、子供には最も都合の良い体験が見せないでしょう。親の考え重視ではなく、子供の考え重視で育てていきましょう。親の希望する生き方を子供に押し付けないようにする。子供の才能を伸ばす30の習慣、その19、歴史が90点、一方、国語はたったの30点。もし子供がこんな点数を取れば、親であなたはどう言いますか。普通の親ならいい成績、より悪い成績を見てしまいます。歴史はもう十分な点数が取れるから勉強する必要はない。そんな時間があるなら国語を勉強しなさい。穴を埋めなさい。山になっているところより穴が開いている方を見てしまいます。人間の悪い癖です。得意なところはいいとして何かの身を泣かせようとします。これを続けていくと、どこのお子さんでも平均的な人間へと育ってしまいます。平均的に育てようとすることを才能を伸ばす。大切なことは平均より高いです。もし子供が得意なことに点数が高いようになったら、悪い傾向ではなく、むしろいい傾向です。あることは得意なのに、あることは苦手という分野はあっていい。見方を変えていれば、子供はきちんと自分の得意分野を認識して集中できているということです。メリハリがついています。平均的ではないことに期間を抱く必要はありません。何かが悩んでいる分、何かが伸びている分野がきちんとあります。こういうときは歴史が大好きなんだね。すぐねと褒めてあげます。歴史の勉強の姿をもっとお伝えでいい。子供は親方と自身の実際に勉強することでしょう。すると、彼に100点に近い点数を取ります。単に歴史が大好きで得意なことにとって、学校の試験判断が高いです。すでに100点に近い点数を取っているにもかかわらず、もっと勉強したところで、やはり100点を超える点数は取れません。学校で受けるテストでは、そうです。単に、テストには現れていない点数があります。点数は現れていない点数です。それが最後です。100点以上の点数が取れる歴史が得意になれば、そこは一生それで書いていきます。得意な歴史を生かして歴史の先生に仲の性が大きいことでしょう。その他歴史に関連する専門職に使う性も大きくなります。就職も有利になります。平均的になってもいい。むしろ平均的な方が危ないです。これといった調子がない人に比べれば成績に高いようになっても、誰もが得意分野のある人の方が就職は有利です。そもそも子供は歴史が大好きですから、大好きなことを仕事できることと幸せなことはありません。仕事面にせよ、金銭面にせよ、一つの科目をどんどん伸ばしていくことです。成績の高いのは本人の才能が発揮し始めているところなのです。点数の高いのはよく。子供の才能を伸ばす30の習慣、その30、学び直したから、いたしましたでスイッチを流す。伝統には2つの楽しみがあります。学び直した、得意な勉強する場合、まず感じるのは学ぶ楽しみです。歴史が得意な子は前々に起こった出来事を知ることで視野が広がり感動します。サッカーが上手な子は自分の手足のように動揺を操るような上達に楽しみを感じます。今が得意な子は技術が上達する姿勢で美しいように教えることに喜びます。その分野が勉強であろうとスポーツであろうと音楽であれまず学ぶことを楽しむという点は共通です。しかしそこで止まらせてはいけません。得意分野があるだけではただの持ち腐れです。本当に大切なことは生かせましたです。自分の得意なことを誰かのために生かすことで本当の喜びや幸せを感じることができます。歴史が得意な子なら親は成功力を演じてみましょう。お父さんお母さんに歴史の話を教えてよと願いし、子供を先生役にします。先生になった子供に対して説明を聞いた親はそうか、なるほど、よくわかった、知らなかったよと驚きます。本当は知っていることでもわざと知らないふりをしておじさんに驚くだけで構いません。すると子供は自分の勉強したことが誰かの役に立ち、喜ばれる感動体験を得られるでしょう。サッカーの得意な子は試合をして自分の技術やチームの勝利に貢献する機会を与えます。今が得意な子は小さな演奏会を開いています。自分の得意な技術で誰かを感動させて喜ばれるという機会を作ります。自分の得意な人のために生かせ喜ばれる。そうした機会ができるように願います。ここです。得意なことを得意なままで終わらせるのではない。得意なことを誰かのために生かせという生かせました生かせることが重要です。生かすのが早すぎるということもありません。自分の知っている範囲やできる範囲でもいいので生かすことが重要です。アウトプットをすることで自分のインプットがより強化され、他のインプットをもっと深くなる気持ちが大きくなります。子供が生かす楽しみを実行し始めたらいい傾向です。子供はもっと喜ばれたいと思い勉強に立ち上がります。才能は一気に伸びていくのです。得意なことを生かす楽しみを子供に教える。子供の才能を伸ばす30の習慣、まとめ、その1、まずは能力欲求説を理解する。その2、子供を愛している気持ちを具体的に表現する。その3、子供に対してだからこそ小さな約束をきちんと守っていく。その4、子供の成長に完璧を求めすぎないようにする。その5、多少の欠点は判断になって受け入れる。その6、子供の小さな成長を大げさに喜べるようになる。その7、見たりふりをしながらしっかり見る。その8、全てを学校発展するのはやめる。その9、子供のやりたいという気持ちを大切にする。その10、子供が夢中になっていることを邪魔しないようにする。その11、自信満々に仕事の話をする。その12、大体の提出し仕方をする。その13、子供の見方、感じ方などを尊重する。その14、 子供の才能を親が発見し、伸びるような環境を作ってやる。その15、子供の三日坊主に反対が親になる。その16、心中心になる。その17、伝統であるスポーツであろうと、まず楽しさから教える。その18、調子に乗って力のではなく、むしろもっと調子に乗らせる。その19、なぜ、と質問する子供にとことん付き合う。その20、失敗は成功のリードであると教えてやる。その21、子供がやりたいことをやらせる。その22、まず親がプラス発想の手本を見せる。その23、子供の気持ちや心情を理解できる親になる。その14、素晴らしいご先祖様がいたことを教えてやる。その15、子供の感情、長所を伸ばす反動に使う。その16、よそのことを聞かせず、わらわらわらしく育てる。その17、子供の才能に制限時間が設けないようにする。その18、親の希望する生き方を子供に押し付けないようにする。その19、点数の偏りを喜ぶ。その30、得意なことを生かす楽しみを子供に教える。